川隆のラジオの時間。
皆さんこんにちは。市川隆のラジオの時間、ナビゲーターの吉川涼子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さんこんにちは。
はい、こんにちは、市川隆です。涼子ちゃん、
はい、
今ねアメリカのスポーツね、プロスポーツに日本人がいっぱい出てて、まあ、大谷翔平くんはもうすごすぎるね。
そうですね、
まあ、あの大谷ベッツフリーマンの3連発見てました私。もうバース掛布岡田のバックスクリーンを思い出すかのようなみたいなですね。いやいやいや、すごい。で100億の年俸でしょ。でも全然ペイしてるのね。どれだけのファンがいて、どれだけのって言いながら、実はですねアメリカの男子ゴルフのツアーの今年の分がやっけようの朝か、
9月
最終戦終わりました。優勝、最終プレーオフシリーズというのは3試合あって、で70位までに入った人が、あの年間70位まで入った人がその第1戦目に出れる。で松山英樹がなんと70人の中で優勝したんですよ。その賞金がその1試合の優勝で5億円ですよ。5億円で第2戦も、でそこでラン世界ランクっていうか、その最終的な年度のランクっていうのは決まってて、今1位がスコッティ・シェフラー、2位がシャウフェレ。似てるでしょ。
似てますね、
シェフラーとシャウフェレ。でこれがまたね、あのオリンピックの NHK とかがね、シャウフェレって言わないんだね、ショーフリーとか言う、やめてってシャウフェレにしてよと思いながら。で3位が松山だったんだけど、結局はコリン・モリカみたいな話になって、で第2戦はちょっと松山も腰が痛くて棄権した。だけど貯金があったというか順位が高かったんで第3戦出れました。で第3戦はハンデ戦、最終的にその今までのポイントの高い人が10アンダーからスタートするんですよ。でシェフラーが1位ですよ。でそれで2位が8アンダーで、まあ2打差しかないから、で3位が7アンダーとか、そんなところからスタートするのね。だからまあビリ30位ぐらいの人はもう優勝できないんだけど、最初の5位ぐらいに入ってる人だったら5打差ぐらい、5打差じゃないな、10打差ぐらいひっくり返せる可能性ある。で今日の朝結局誰が優勝した、1位のシェフラーですよ。シェフラーってあのオリンピックでも金メダル取ったの。どう見てもおじさんなんで、この人は20代かと思えないんだけど、でもすごいよね。何がすごい、世界一で今シーズン何勝してるか、6勝してるのかな。それで最終戦に勝つだけでですよ、賞金いくらだと思う。びっくりしました私は。そのさっきの大谷さんもすごいっちゃすごいんだよ。30億円超えてんですよ1試合。
すごいですね。
35億だったかな。2500万ドルって出てたよ。2500万ドルっていくらよみたいな世界。だからアメリカ行くよね、もう頑張ってほしいわね。
アメリカンドリームですね。
ドリームですよ。でやっぱそれだけのスポンサー力というか、お金を集めて配分できる力っていうのが桁が違う。でもそこで頑張ってる松山英樹はすごい、
かっこいいですね。
他の男子もうちょっと頑張ってくれと。でも今頑張ろうとしてるし、今女子はもうねメジャーを今年5回やった中で2回が日本人取ってるからね、すごいよ、考えられないよっていうぐらいの時代になったなというと、アメリカのことも意識しながらいろいろやった方がいいかなということで、今日の本題いきますか。
はい、今回はアメリカ FRB がついに金利を下げる、日本と真逆の金利政策が今後の不動産市場に与える影響はというテーマです。
はい、アメリカの話に無理やりくっつけましたけど、
はい、
アメリカ FRB っていうのはまあ日本でいう日銀みたいなもんで、アメリカ連邦準備制なんだか忘れちゃった、 FRB がありまして、その議長がついに、今まではインフレ対策っていうことで雇用状統計とかもいいし景気も悪くなってないで、インフレがなかなか止まらない、だから金利を上げてインフレをとにかく抑えるんだという経済政策をずっと取ってました。でそれは日本は真逆で経済成長もあんまりしなかった、ずっとまあゼロ金利政策です、まあマイナス金利政策って言った方がいいのかな。要は銀行がお金を持っていると日銀に利子を払わなきゃいけないっていうぐらいの状態だったのが、やっと物価上昇率が 2% ぐらいに、年の上昇率が 2% ぐらいになってきたっていう、まあ物価上がったよね。
そうですね、
上がったと思わない？
思います。
何でもかんでも上がったよね。だから 2% かって思ったりするんだけど、実際にものすごく上がってきた中で、日本もやっと金利を上げますよっていうのを日銀総裁が、植田さんがね、言い始めましたと。で一気に円高に触れたでしょ。一時期ドルいくらまで行ってました？1ドル160円ですよ。 で今145、6円かな、1割下がった。でこれがアメリカが今度金利をずっと高くしてたのを下げると言ってる。でこれも年に何回かを下げる機会があるんだけど、3回連続下げると、とも言われている。そうなるとアメリカにが金利が高いからドルを買っておくという動きから、いやドル売ろうと、ちょっとドルの価値が下がるでということで、そうなってきたら円が逆に上がってくる。そうなると135円ぐらいまで下がるかもしれないねというふうになって、いうふうの状況になると。ただまあ実際は日本の場合は輸出企業が多いので、円安に触れた方が、同じもの、車が1台売れるにしても1ドルいくらって言った時には1円でも安い方がいい。だけど逆に海外から輸入してる会社とかはなかなかきつい。でうちの会社のビジネスモデルで言うと、海外に買おうという人、だからアメリカで突然買おうと思ってる人の数が減るんだよね、やっぱり。だって同じ円を出すのになかなかね、そのぐらいのお金をなかなかね出さないっていうような話になりがちなんで、でそうなってくると不動産の価格はどうなるかっていうと、金利が上がると同じ不動産ってキャッシュで買う人ってあんまいないじゃない、
はい、
お金借りるじゃない。で金利が上がると返済が増えるじゃない。そうなると不動産の価値が下がるんですよ、基本的には。絶対これはね、まあ、絶対なんだね、絶対法則。だから低金利政策で、日本はずっとこう10年ぐらい低金利政策で行ってたから、で経済が上がってきてアベノミクスとかでどんどん金融緩和をずっと続けてきてたので不動産が上がってきたと。でずっと上がり続けているけど、場所によって全然違うので、今はバブルの時っていうのはそれで一気に日本の不動産上がったんで、それをもみ消そうっていうので、まあ、バブルを消そうということで一気に金利を上げました。あと総量規制といって不動産業者に貸すお金を規制しました。それで一気に冷めました。そこから不幸な30年が続きましたみたいな話があるので、まあアメリカとかそういうのをずっと日本は、まあ、今後中国がどうしていくかって問題にもなるんだけど、そういうことがあったりしますよということをずっとやってきましたと。で今日本はそういう状態ではない中で、金利を上げるんだったらちょっと上げても実際どうなるのってことでビッチョビビったりもしてると。まあ変動金利ですか固定金利ですかってところでいろいろ状況も変わってくるので、あの一概には言えないんだけど、やっぱりね、まあ僕から見てれば基本的なバランスを考えれば、一旦でもちょっと円高ドル安に一旦戻ってもらって130円前後ぐらいになって、まあユーロも150円切ってきてやった方が日本人も外国に行きやすいし、で海外不動産も買いやすいし、逆に輸入もしやすいし、輸出の方はもちろん大変だし、まあうちも円換算にしたらドルで売り上げ上げた方がいいんで、だけど数を考えれば海外に行く人とか海外不動産買う人が増えた方がうちにとってみればいいわけだから、そこの影響っていうのも当然あるわけ。アメリカ人に売ってるんだったら別よ、アメリカ人が買う車とかだったら、なんていうの、円安にした方が同じ金額でも安く買えるから全然いいし、じゃインバウンドがこれだけ増えてきたからって一気に円高に触れたかって、インバウンドが止まるかっていうと、その流れが自体が止まるかって話ではない。そのぐらいのレベルであればね、またその110円とか105円とかになってきて、100円ぐらいになってくると話がまた別なんだけど、やっぱりそういうぐらいの話になってくるとバランスは良くなるんじゃないかなっていう感じはすごくすると。で今ね、だからまずね、アメリカが金利が下がるからって言いながら不動産の価格がやっぱ下がっているんですよ。で特に商業用不動産、まあ、オフィスビルとかもそうだし、あと、アパートで5戸以上のものは商業不動産って言うんだけど、結構値段が下がってる、やっぱ金利が高いから。でドイツなんかもヨーロッパの金利も高かったから不動産下がりました。でも今下げようとしてる、下げ止まりが始まってる。アメリカももしかしたら下げ止まりが始まる。で今度日本が金利が上がっていく、だから日本も上がりすぎたところがちょっと調整されるかもしれない。だからバランス的なものを考えればいいので、あんま別にその短期的なもので右往左往するっていうような話では全然ないので、まあ、持ってる人はね慌てなくてもいい。で買う人はどうした方がいいかというと、単純な話とすれば円安から円高に触れた時に、まあ、買うべきで、余裕のお金があるんだったら円をドルに変えておいた方がいい。でもみんなしないんだよね、やっぱりドル持ってても使えないから実際、
まあそうですね、
日本では。だけどドルのままにしておけば、ドルのままっていうか、ドルに変えて安い時に、ドルが安い時にドル買ってドルに安い時にしとけば、別にドルがどうなろうかあんまり関係ない。だけどそれは余剰資金じゃなきゃなかなか難しい。今度は日本でローンを組んで海外不動産を買ってる人も今いっぱいいるけど、これが金利が上がってくると返済が増えてくるから、 本当はアメリカの金利が下がってくるとアメリカの金融機関がもっと貸しやすくなる。そうなってくるとアメリカのローンがまた復活してアメリカでローンを借りて買いますよっていう話になる。だって2018年とか19年ぐらいは全然それで普通にいけてたからね、安かった資金利。だって住宅ローンの金利 3% ぐらいだったのよ。でそれが 7% とか 8% になってるのよ。
だいぶ変わりましたね。
だいぶ変わる。もう全然もう返済倍以上ぐらい違ってくるぐらいで、日本はちょっと安すぎたから借りなきゃ損じゃんぐらいの感じ。だって住宅ローン、普通の住宅ローンを自分が買ったってことで 0.5% とかで借りられるのよ。 0.5% って金利ないに等しいじゃない。だから元本返済してってもどんどん元本が減っていくだけで資産価値は上がっていけば、やっぱりまあ変な話儲かっていくみたいな話になっていくので、それが若干是正されていくだけなので、あんまりそこでその右往左往するっていう話にはなかなかならないし、今回もその一気に日経平均が史上一番下がったじゃない。4500円ぐらい下がったかな1日で。これってバブルの時もなかった、昔そこまでなかった。だけど戻したじゃん、もう結構戻したってことを考えると、まあ狼狽してみんなが売るっていうような状態でパニックにならないんだな、このぐらいはって思うと、お金が今いろんなところでこう右往左往してて、結局それがどうなるか分かんないんだけど、あんまりそこで慌てることなく、まあ基本的な不動産の価値でいうと希少性とか、やっぱりいいところのところの不動産を、価格が下がってきたらいいところの不動産を、まあ一番いいのはアメリカなんかだから状況が悪い段階であればどんどん値段が下がってきてるから、いいところの不動産を買っとく。でそれが上がってきた時に手放すみたいな話になって、日本の場合はいいところがもう上がってきちゃったんで、慌てて外に出すというよりもやっぱり我慢して、買わないなら買わないって決めてまたやっていくっていうことなんかがあったり、でも見てるとちらほらと利益を確定したいので、やっぱり利回りのそこそこいい物件とか値段も買いやすい物件も出てきてるんで、そんなのうちなんかも紹介してるんだけど、そんなようなことなんかもどんどんできるようになってきてるので、まあちょうどあれですよね、金融商品やるんだったらいろいろ考えた方がいいかも。まあやりようがないんだけど、金融商品も不動産の場合ってそうもいかないっていうか、一喜一憂してやっててもしょうがないので、
そうですね、
今買ったらドンと来て、でも変動金利をやるか固定金利で、まあ住宅ローンとかね借りる人はそろそろ固定金利の選択肢もあるかなという気もしているので、そこは変わってくるのかなっていう気はしますかね。はい
はい、ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。